Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました生島ポッドキャスト第354回ということで、うん、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、先週15号って言ったけど本当は17号でした。
あ、台風ですね、はい、そしてあの、まあ、奥様にお越し、はい、大概ご指摘は奥様の方からですね。
厳しい
よね、はい、そして、もう一方ちょっと今日ゲストに来ておりますこの方です。
生島福岡事務所の若宮です。
はい、今日はあのこの後生島情報プラス通信の方でよろしくお願いいたします、
うん、よろしくお願いします。
ということで今日はですね、うん、ちょっといっぱいニュース生島情報プラス通信がですね、はいはい、充実しているということでオープニングがそんなに話す内容はないのかなと思うんですけど、うん、そんな時に限って何も用意してないからですね、うん、
ラグビーの話、
あ、ラグビーなんか見られましたか。
いや見れてないですね。
テレビは見ましたけどね、
赤手切でやってるんですけどね、
はいはいはいはい、あ、昨日が、昨日というかこれ収録が、金曜日なの で、
ね、10月ぐらいにもありますね、はい
はい、イタリアと昨日カナダ、
ね、そうですね、
ウイタもデ
ビューしたで、これがですねちょっと今戦々恐々としてきたのがですね、うん、11月の2日に、はい、あのレベスタ博多の森ですね、はいはいはい、と昭和電工ドーム大分で2試合行われるんですけども、うんうん、どうも台風がですね、あの熱帯低気圧、はいはいはい、発生してそれが来そうなのが2日ぐらいじゃないかなっていう話になってきてるので、しかもコースが完全に福岡大分コースなんですよね。だからちょっとワールドカップ大丈夫かなって。
結構ねラグビーも面白いですね。
そうですね、と言いつつちょっと見れてないので何とも言えないところではあるんです
けど、明日もありますよね。
明日は日本とアイルランド。
なるほどね、アイルランドがつあのていうかあのイギリス4地域は全部強いですもんね。
あ、そうですね、まあ、発祥の地だし、
ね、そうですよね、
イギリス系の国が多いですよね。
そうですね、はい、
日本もなんか10位だったって知らなかったもんね。
ああ、ランキングですね、
案外ランキング上なんだ、はい、でも他のスポーツと違って、はい、ランキングがちょっと変わっただけで、はい、ものすごい戦力差を感じる、はい、こんなスポーツあるかなって思いながら、
はい、でもやっぱりあの体格差っていうのはすごいですね。
いや、まあ、あの大学の頃はあの、はい、ラグビー部の連中仲良かったので、はい、どこだっけあの長野だかいいよだか、はい、あの 100面ぐらい持ってる指導があるんですよ。夏の合宿はみんなそこ、はい、菅平、
菅平、
菅平、
菅平、ね、
夏の合宿はみんなそこだった、は
い、いやもうそんな感じでちょっとラグビーに関してはまあこれからまあ決勝トーナメントが行く中で日本決勝リーグとかに出てたりとかどんどん盛り上がっていくのかなと思いますけども、ちょっと1試合ぐらいちゃんと見てみようかなまず目標ですね。なかなかちょっと見る機会が今のところはない
ですけど、面白いです。
そうですね、あのとにかく前にパスしちゃいけないんですよね。
そうですね、後ろにパス
しちゃう。ワールドカップ期間中にせめてルールをちょっと覚えてみようかなっていうのを、はい、目標にですね。そしてバスケもあのコアラーズですね、
うん、そうですね、はいはい、10月4日が開幕戦ですね、はい、こちらも大分であるので、
はいはい、
今のところちょっと、はい、応援に行こうかなと思ってます、は
いはい、そしてトニータもよろしくお願いします、はい、ということでオープニングの方終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト、
生島ニュース。
このコーナーは、壱岐新聞、壱岐新報のニュースと、壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではですね、今週は、壱岐情報プラザ通信をお送りしようと思うんですけども、うん、久しぶりに現地の方に来ていただいております。ということで、この方、はい、生ですね。はい、はい、ということで、この方に自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、壱岐市福岡事務所の若宮です。
はい、まあ、時の人ということで。
はい、はい、はい。ね、福岡事務所という
名前ですね。そうですね、
はい。いつまででしたっけ？
一応来年の3月までは、はい、ということですね、はいはい、で
その後は、
はい、あの若宮さんの処遇がどうなるか、もしかしたら起業して独立するとか
なるほどなるほど、
はい、ちょっと若宮さん あの今後にも期待ということで、はいはい、ちょっとなんですけども、
う
ん、まあ今日ちょっとですね盛りだくさんということですね、
チャッ
チ行こうと、はい、ということであの芸術の秋にふさわしいですね、うん、ネタをいっぱい持ってきていただいているということで、うん、若宮さんまず紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、伊都国歴史博物館、開館15周年記念事業ということで、
伊都国じゃなくて伊都国ですね、
はい、 こちらの方で、壱岐の特別展を、やっていただけるということで、はいはい、そちらの告知をまずしたいと思います。
糸国も大分は決まったんでしたっけ、ま
だ、どうなんでしょうね。はい。糸国といえば糸島のあたりですね、はいはい。
そうですね。はい。はい、こちらが10月の5日から、11月24日まで、はい、糸国歴史博物館1階企画展示室で、はい、観覧料大人400円。
安いですね。
ということで、まあ、月曜日が休館日ということで、はい、午前9時から午後5時まで、はい、この壱岐国の特別展が見れると、うん、いうことになっています。
はい、あれもしかして、はい、あの、その石も行くんですかね、もしかして。
ああ、なんか、ここにですね、うん、あの、人面石がですね、うん、なんか、ここにパンフレットに書いてますし、あの、これ、あの、
亀ね。
亀ですね、金の亀のバグのところですね、うん、あれも、
これも行くんですかね。
はい。ということで、詳細を、あの、若宮さんの方から。はい。はい、
今おっしゃった、その、人面石ですとか、はい、笹塚古墳から出てる、はいはい、金銅製バグですね。うん、はい、あとは、あの、ヤシブエ。はい。あと、ソロ古墳から出てる、はい、先ほどの金銅製の、はい、装飾品、はい、等々も、こちらの方で見れると。おで、また、関連イベントとして、はい、特別講演会ということで、市の教育委員会の、うん、学芸員さんだったり、はい、長崎県埋蔵文化財センター、はい、の職員の方が、まあ、講師ということで、はい、まあ、テーマに基づいたですね、まあ、お話も特別講演ということで、はい、1、2、3回に分けてですね、企画をされています。
これに関してはなんかちょっと特に最後の壱岐古墳群から見た6、7世紀の北部九州と東アジア、うん、なんかこれちょっと聞いてみたい感じがしますね。
そうですね、
壱岐ではやってたり、
うん、そうですね、
あ、すいません
では今回はですね、実はこの糸国の博物館の職員さんと、はい、糸島市役所の観光課、はいはい、実はうちのその、インスタグラムを、はい、まあ、見てくださってて、はいはい、まあ、ちょっと相互フォローで今後、はい、まあ、一緒にこう、はい、発信をしていきましょうということで、はい、私もあのその観光課の、はい、ご担当の方と、まあ、お電話だったんですけども、はい、うんうんうん、まあ、先日博多駅前であったイベントにもなんかわざわざ足を運んでくださったみたいで、
そういうのは大事ですね、
はい、まあ、たまたまそれでこういう特別展も、はい、いや実はうちの博物館でもやるんですよっていうお話からですね、まあ、まあ、相互でお互い発信をしましょうということで、はい、もちろんあのインスタグラム同士もそうですし、はい、他の、まあ、SNS も使ってそれぞれやってますので、まあ、今後、まあ、壱岐国糸国でですね、はい、まあ、仲良く、ね、発信を、
壱岐国の次は糸国に行
ったら、そうですね、はい、まあ、そういうつながりもなんか、うん、できてますので、はい、ぜひ今後こういったことも大事にしていきたいなということで、
なるほど、はい、なるほど、
我々も糸国ポッドキャストがあれば、
そうですね
ぜひ、
はい、ぜひぜひ、はい、呼んでいただけたらゲストでいくらでも
そうですね、はい、なんかそういうのも、はい、面白いですよね、
はい、
と、うん、いうのが、まあ、最初の告知になります、うん、
はい、そして続いてですね、また芸術の秋が続き、文化、あ、文化の芸術の秋が続きますということで、二、うん、つ目ですね。
はい、二つ目はですね、九州国立博物館、うん、太宰府にある、
またでかくなりました、
はい、旧国に、は
い。いわゆる旧国ですね。はい、こちらの方で、特集展示ということで、うん、実はこれは壱岐の、お寺、
はい、
しわらにある、円光寺さんですね。
はい。
こちらの方に、はい、実は文化財があるのを皆さんあまりご存知じゃない方も
年に1回しか見れないですね、
はいはい、いらっしゃると思うんですが、
でもたまにみたいな
こちらのですね、まあ、文化財がやはりどうしても、はい、年月とともに、朽ち果てていく、まあ、はい、それをやはり修復したいということで、はい、まあ、住友財団の方で、修復を、まあ、されまして、はい、まあ、それの助成30周年記念事業ということでですね、はい、文化財を永遠にということで、はい、実際に、その修復されたですね、お、円光寺さんの不動三尊像ですね、はい、こちら今写真も
結構大きかったです、は
い、そしたらその円光寺さんの不動三尊像以外にもそのいろいろ修復されたものがあって、その中の一つにその不動三尊像が展示されるという形になるわけですね、はい、
その展示の過程だったり、まあ、もちろんビフォーアフターも含めたところで、
はいはい、なるほど、
こういったように全然、はい、
全然
変わりますと修復するとですね、
うん、どうだろうこれは、うん、なんかヨーロッパ
の絵画みたいなこれ別物じゃないかみたいな、うん、
ただやはりあの旧国産でやってる、はい、まあ記念の、はい、特別展なので、はい、まあやはりその展示の仕方だったりとか、はいはいはいはい、やはり凝ってると思うので、おそらくですね、はい、まあこれはやはり現地で見る価値があるんじゃないかなと、はい、
面白そう
思ってます。こちらがですね、今、実際9月の10日から、はい、なので、もうすでに始まってます。
なるほど、なるほど。
で、11月の、はい、こちら4
日。まだまだ、じゃあ、余裕はありますね、は
い。4日まで見れると。
はい、これこうなったん、
ね、そうですね。はい。
へぇー。僕、こっちしか見たことない。
なるほど、なるほど。
修復前のは見たけど。
こちら、
なるほど、
昭和の彩色で色鮮やかでしたというふうに書いてますね。はい。
まあ、これ、いろんなこう、分析装置を使って、はい、見て直したんでしょうからね、
は
い、
なるほどですね。そ
うですね、こっちもね、もともとはこんな感じだったんでしょうね、
まあ、さっきのこの直し方は良かったのかみたいな話がありましたけど、よく姫路城ですね、白すぎるんじゃないかみたいな感じがありますけど、あれはもともとやっぱり泡だったんですね、うん、だから僕たちが見てきたものが昔と変わってるっていう
ね。今どこだっけ、どこお城も直してて、はい、なんか屋根が銅板でできてて、はい、で、もともとはほら、青いイメージじゃないですか。はいはいはい、でも元々はほら、うんうん、銅板だから、はい、銅の色をしてるのが、
あ、なるほど、
人間を経つと、大阪城みたいに青くなる
って、ね。なるほど、なるほど、うん。あ、そうか、酸化していくわけですね。そうですね。なるほど、なるほど。
まあ、ぜひ、これからの季節ですね。はい、そういう文化に触れ
ていただいて、
う
ん、はい。
旧国は10月1日から三国志展もやってますから、
ね。ああ、なるほど。じゃあ、これ11月の何日までですかね。
4日まで。
4日ですね。そしたら、
10月に行くと、両方見れる。
両方見れるということで、うん、その11月の、ちょうど文化の日が、
なるほど。11
月の3日ですね。で、振り返りクイズ4日もありますので、はい、そこも狙っていただいてですね、ぜひぜひね、行っていただけたら、
うん、ぜひ見に行こうと思ってますけどね。
はいはい、というところでさらにまだ文化の話が続くということで、はいはいはいはい、
で最後に、はい、実はうちの事務所も出るんですけども、はいはい、まあ、広島旅文化祭2019ということで、はい、こちらが10月の5日6日、はいはい、土曜日日曜日ですね、ジ・アウトレット広島という、はい、まあ、大きなショッピングモールの方で、やらせていただくようになっています。
はい、
なるほど、はい、こちらは主催は中国新聞社というところが主催で、うん、はい、もちろん利用される方は入場は無料になっています。うん、
はい、
で、まあ、1階と2階に場所を まあ、分けて、まあ、1階にブース展開をして、はい、2階にステージイベントをやるということになっています。はい、まあ、あとスタンプラリーだったり、まあ、ご当地のキャラの、
はい、あいつが。
そうですね。
あいつも行くんですか？
はい。
あいつも来たり、はい、来なかったり。
なるほど。
そうなんだ。
はい、
まあ、そうですね。
はい。いる時、いない時がある。
なるほど。あいつ最近見てないな、
は
い、
そうですね。ね、最近外で活躍してる風景をよく見る。
この間の博多駅のイベントでは、はいはいはい、来てたんですよ。
あいつが。
結構ですね、なんかやっぱりあれ、ゆるキャラグランプリに出たりとか、はいはいはいはい、テレビに出たりとかした効果もあってですね、うん、外のイベントとかで、普通に、なんだあいつはが今まで多かったのが、はいはい、人面積くんがいるとかいうつぶやきが結構増えてるな。そうなんだ。
ゆるキャラ選手権頑張ろう。はい、もう、はい、
ちょっとね、
一時期ね、そういえば、はい、CM とか作りましたね、ね、僕らもね、
はい、
ありましたね、
はい。
今週末はなんか長崎浜屋に、はい、ちょっと出るとか出ないとか。
なるほど。まあ、
人気。
そうですね、はい、引っ張りだこに。
はいはい。
噂というか
情報。ガンボランボもそういや最近消えましたね、もう。
今、はい、結構毒だった
ね。そうですね。何年か前の県の職員の胸のあるんですね。
はいはい。ああ、そう、いっぱいついてましたね。
そう、ついてましたけど、最近見なくなりましたね。
本当ですね。
もう国体終わりましたね。もう賞味期限で。
あれで、国体終わった後も出てましたからね。
そうですね。はい。ということで、すいません、邪魔してしまいました。
まあ、はい、うちだけじゃなくて、はい、隣の対馬市さんだとか、ご当地さん、あと、はいはい、松浦、はい、さん、まあ、はい、いわゆる長崎県内で、はい、福岡に、はい、事務所をお持ちのところと一緒に出ようということで、まあ、他には、はい、まあ、こういった観光連盟さんとか、まあ、市のコンベンションさんだったり、
はい、
まあ、あとはその、はい、旅行者、
はい、
あとは行政の、市や県、あと県のですね、はい、ブース、 等々が出る予定になっています
。ちょっとさっき気になってたのがですね、これはちょっとの時ですね、うん、熊本県で入ってたわけですよ、う
ん、あいつ来るなと
思ったらですね、ちょっとめくっていただいたら、ね、うん、ここに
書いてますね、
熊本登場って書いてますね、
うん、やっぱ
ここなんですよ、熊本県の PR もちろんみんな知らない九州の魅力をしっかり教えてもらいましょうって書いてますけども、うんうん、うちの方はですね、人民席も来るわけですよ、うん、僕は忘れてません、うん、福岡のですね、うん、某寺でやった肉フェスの時に、はいはい、NHK ニュースで、うん、2体しかいなかったのに、うん、くまモンら、ゆるキャラがやってきてって
。ね、ラで片付け
た。そうそう、ラで片付け、ね、2体だからもう言ってくれればいいじゃんって思う、ね。
なるほど、なるほど。我々作った CM でも、杯をもらいに行くか言わないかと思いましたね。
ということで、くまモンに負けずに、はいはい、彼には頑張ってほしいなと、
ね。そうですね。はい、まあ、10月の5日が土曜日、はい、6日が日曜日ということで、うん、時間はどちらも10時30分から、はい、17時、はい、ちょうどまでということになっています。うん、まあ、各種の、はい、まあ、先ほどの出展される方の PR タイムだったり、はい、まあ、っていうか、長崎県のいわゆるブースになりますと、はい、まあ、ポスターだったり、うん、私たち、壱岐市のブースでは、まあ、焼酎を持っていこうかなと、なくなりますね。で、まあ、あとはポスターだったり、うん、まあ、観光パンフレットを使った、まあ、はい、観光の、うん、案内を、はい、2日間、はい、やろうと思っております。はい。こちらはちょっと初めての出店なので、はい、まあ、ただそのショッピングモールがかなり大きいので、まあ1日に、だいたい3万人とか、
ね、大型イベントのない週末1日で3万人、
はい、まあ、やはりこのぐらい大きいその、はい、モールがあるみたいなので、
なるほど、なるほど、はい、
まあ、ここの、まあ、集客力に、
はい、
に
そうですね。
かけたイベントになってますね。
はい、ぜひ、まあ、壱岐もですけど、対馬はですね、うん、今ちょっといろいろ大変だということですので、ね、長崎県のブースということなので、はい、みんな力を合わせてですね。
そうですね。
90何パーセント落ちた
って言ってましたね。で、昨日もなんかちょっと対策会議とかがあったりとかしたらしいですけども、ちょっとですね、壱岐と対馬一緒に盛り上がっていけたらですね、うん、やっぱりいいかなという
ね。はい。まあ、はい、2日間ではありますが、はい、まあ、あちらの広島市、近郊にお住まいの方はぜひですね、はいはいはいはい、来ていただけたらなと思っています。はい、
広島旅文化祭2019ですね。うん、はい。はい、わかりました、はい。そしたらですね、4つ目の情報としまして、最近伺えてなかったのは、僕、はいはい、の個人情報。なんかリレーマラソンに出られたそうで。
ああ、リレーマラソン出ましたね。
はい。
ああ、福岡の、
福岡のドームですね。
ドームのやつ。
はいはいはい、どれぐらい走られました？
2キロを2周。
はい、2周、はい、何のチームに出たんですか？
やっぱりですね、その、先ほどの他の事務所の方、は
い、なるほど、なるほど。
たちの有志と、はい、まあ、やっぱりお付き合いのある方、はい、方々と、はい、まあ、10人チームで、はい、2チーム出たんですけど、
ね、はいはいはい、
それの方の片方で出て、
はいはい、MVP 級の活躍をされたと、
いえいえ、まあ、はい、なんとか8分台では、
ああ、そうですね。2キロですか、2キロ8分、はい、なかなかですね、素晴らしいですね。はい、
まあ、練習せずにぶっつ
け、はい、素晴らしい、素晴らしい。で、ちゃんとその後は、はい、
水分補給というのは。
水分補給、
は
い、
麦の？
そうですね。
麦液焼酎ですよね。
そうですね。
はい。はい、
もちろん。
はい。
で、まあ、また皆さんと親睦を、はい、深めたと。
先ほどから文化のですね、芸術の秋と言ってますが、はいはい、スポーツの秋でもあるから、
ね、はい、そうですね、はい。はい。
食欲の秋でもあるけど、
ね。はい、そうですね。
まあ、壱岐市もウルトラマラソンを控えてる
んで、はい、そうですね。
はい。今日なんか、破損しましたみたいな。
あ、なんか、パワーリーダーが来てた
そうですね、うん。今日担当も一生懸命やってました。はい、いろいろとまた次の作業、ね、
ちょっと僕まだ家に帰ってないからなんですけど、うん、他の人からは、ダダモレさんから送られてきた情報によると、
他の人、かっこダダ
モレ。森田健太の名前はなかったという。
マジ、
はい、残念ながら。
マジですか、は
い、残念な
お知らせ。残念なお知らせ。
はい。全国の森田健太郎ファンの皆さんはすいませんでした。はい。というところでですね、そしたらじゃあ、また、生き生き情報プラザの通信ですね、これからまだまだ、はいはい、少なくとも半年は、
そうですね、
続くはずですので、10月以降、またじゃあ、よろしくお願いいたしますと。はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、再来年度は東京かな。はい。ということで、生き生き情報プラザ通信終わりたいと思います。 はい、それでは生島ニュースの方行きたいと思います、うん、というところですね、今日はまず2つですね、ちょっと告知的な、はいはい、情報をお知らせしたいと思うんです。忖度これ昨日兄貴に会ってですね、はいはいはい、無理やりこれって言って渡されるという、
いきなりたまたまあった、
そうですね、たまたまですね、はい、お会いしたんですけど、
あの兄貴ですね、
はい、あの兄貴にですね、
あの兄貴突然ね、龍の神社教えろっていきなりメッセージ来ました、
ね、あ、なるほど、それはちょっとどうにかしたいということで、Mライフ in 息ですね、うん、はい、おかげさまで10回目、感謝の気持ちを、もう10回出すんですね、ということで、初出店も今回10店舗、ワークショップも10ブースということ で、 です、ね、10にこだわったということで、はいはいはい、11月の23日土曜日、12時から17時までですね、はい、うん、そして24日日曜日、10時から15時まで、生の島ホールで行われますということなんですけども、うん、こちらですね、ちょっと、お店の名前とかワークショップを挙げても、ちょっと、はい、なかなかちょっと難しいところ、生のお店で言えば、ちまちま屋さんとかですね、うんうんうんうん、あとは、
出た。予習してませんよ。
とかですね。いろいろ。
アンビーズもそうだと思いますよ。
あ、そうですね。アンビーズさんとかですね。はい、というような感じで、結構、行きだけじゃなくて、先ほど初出店だけでも10店舗ということで、
ね、
これ、パッと見20店舗ぐらいはですね、うん、あるような感じで。
なんか妖怪地になってくる。
そうですね。で、ワークショップも、シュガードール、オーダーアクセサリー、ーーね、耳つぼマッサージ、ハンドリフレソク、リフレクソロジー、スイーツデコ、ステンドフラワー、うん、ティース、ティニーティース、歯固め、なんて言うんでしょうね、これ。ハンドマッサージメイクアップ、うん、そして、ハーバリウム、とですね、うん、こんな感じでワークショップもあります。そして、息の、もう名だたるですね、フードショップもありますよというような感じで。
なるほど、
ね。でですね、この10回目ということなんですけどですね、うん、このポスターの右上にですね、気になる文字が書いてあります。はい、
あ、本当
だ。ファイナルということですね、うん、もう昨日も兄貴が今度が最後なんよとですね、言ってましたので、このチャンスを逃したら M ライフにはもう行けません。
なるほど、
はい、なので11月23日土曜日、24日日曜日、生の島ホールにですね、 M ライフぜひ参加していただいてはいかがでしょうかということで、入るだけは当然タダですからね、
はい、もう
ぜひぜひ皆さん
呼ばれてファイナルですからね、
ファイナルですからね、
兄貴年取ったんかな
確か同い年の
はい、あと兄貴と言いながらも、はい
は
い、
女性ですね。昨日会ったところでですね、お、兄貴って言ったらですね、うん、そしたら周りの方がざわざわした
ですよね。
どういうことだというような感じで、ざわざわしたということなんです。はい。はい、そして二つ目はですね、うん、こちらですね、湯の本温泉、うん、湯巡り行き、湯巡りとお食事というですね。はい。というところですね。こちら結構ですね、お得なイベントになっております。
はいはい、
湯の本、いろいろですね、うん、温泉は何箇所かあるわけですけども、うん、その中の平山旅館さん、
うん、
生島荘さん、
うん、
東屋旅館さん、うん、海楼館さん、うん、旅館長山さん、
うん、
旅館仙石荘さん、
うん、
この6つの温泉ですね、うん、この6つの温泉に1回ずつ入れるっていう券を大人1300円、
うんうんうんうん、
安い、はい、安いね、
税込みです。10月以降でも税込みで1300円、そして子供650円、
うん、
でしかもですね、湯巡りの冊子と、
うん、
タオル巾着付きと、タオル巾着付きということで、これでこの値段ということになっております。すごいね。そして6個入れるって言っても、1日2日じゃないのとかいう方は結構いらっしゃると思うんですけど、結構、黒川温泉とかだと3日とか、ね、はいはいはいはい、そんなになってますけど、なんとこれはですね、うん、半年間有効ということで、はい。だから、半年なので、月1個ずつ入っていくとかですね、そんなこともありかな、というようなイベントに。はいはい
は
い、
6個、
ね、6個、はい、6箇所入れます。そしてですね、さらに、湯巡りの各店の定食、うん、今言った6つの、旅館さんと、うん、さらに、割烹品川さんも入って、
うんうんうん、
で、プラス1500円、さっきのお金に1500円払っていただくと、うん、湯巡り定食を、
うん、
はい、各店舗で、提供していただけるというイベントになっております。
それは湯巡り定食は1回だけってこと、
はい、 これ1500円払ったら何回でもとかいう話なんですけど、どうなんでしょうね。
そうなん？
わかんない。はい。誰かフォローお願いします。
そうね。
はい。というところで、そうですね。はい。そうですね。何でしたっけ？
覚えてないという。
ikipc765@gmail.com ですね。ご存知の方はですね、ちょっと、このメールアドレスまでメッセージ送って、最近言ってなかったから、そういうの来てないですね。
ダメなら、イケフム。
はい、そうですね。わからないイケフムの方に、ボブさんに言っていただけたらですね、と思っております。ということで、はい。
面白いね、これ。面白い。いつから発売なんですか？
発売はですね、生島荘さんで、購入ができますという風に。
生島荘さん行かないといけない。
みたいですね。生島荘で購入できますよ、っても書いてるので、もう購入できるんだと思います。
なるほど。
はい。で、いつまでかっていうのがちょっとわからないですけども、とりあえず買ったら半年は有効ということですので、はい。よかったら、ちょっと。
これは美味しいよね。
美味しいですね。いいですね。はい。
今までこういう、多分、イベントはあんまりなかったんじゃないですかね。
は
い、
昔なんか一時期こう、やってましたよね。温泉券みたいな。
そうですね。なんかいろいろ試行錯誤は今までされてたみたいですけど、なかなか実現しなかったっていう事情があるそうなので、今回ついに実現したということですので、ぜひですね、こちら参加していただ
きたい。5ヶ月はいいよね。
はい、半年あればですね。
おじいちゃんとかおばあちゃんにプレゼントしてもいいもんね。
そうですね。はい。
そして。敬老の日終わったか。
そしてですね、はいはい、続いてはですね、壱岐新聞の一面になります。うん、っていうのもですね、ちょっと一面とですね、ネットのニュースも含めて、ちょっとコラボで話そうと思うんですけども、うん、まずこちら、水素貯蔵の実証実験に着手。約2000万円で調査設計業務ということで、再生エネルギー 100% の島づくりということで、壱岐市は今年度から余剰電力を使って水素を作るパワートゥーガスに本格的に取り組むことになりましたと。で、まあ、壱岐市は国から選定されて SDGs 未来都市、SDGs モデル事業の趣旨に乗っ取り、地球温暖化防止のための脱炭素化の実現へ向けて再生可能エネルギー 100% の島づくりに挑むということになっております。はいはい、で、こちらですね、システム云々に関しては非常に難しそうなので、はい、ちょっとスルーをしたいと思いますけども、まあ、要は、今、地球環境ですね、全体的にちょっとやっぱり大変だと、トランプさんは何をやってるんですかね、この前16歳の少女がとかですね、なんかいろいろ話はありましたし、セクシーにやっぱり解決をしていかなきゃいけないということになっておりますけど、そんな中ですね、壱岐市がですね、ちょっととある宣言をしたっていうのが、
はい。これは素晴らしいと思います。
はい。日本で初めて、というか世界では何都市かですね、もうすでにされてるところはあったんですけども、壱岐市。気候非常事態を宣言、国内自治体では初めてということで、気候非常事態宣言以下 CED ということになってるんですけど、CED が何の略かちょっとすいません、調べ忘れましたけども、こちらですね、気候変動による影響が甚大であることを認識、宣言するもので、世界中の国、自治体、学校、団体などに急速に広がっているが、国内で単独の自治体、団体などが宣言した前例はなく、壱岐市が初めてとなると。で、こちらさっきの多分水素ガス事業のですね、そこら辺とちょっとコラボして絡めていくような話になっていくのかなと思うんですけども、まあ、壱岐の場合どうしてもですね、今年もそうですし、一昨年もそうでしたけど、50年に一度という雨で、やっぱり家屋が倒壊したりとか土砂災害とかそういうところがありましたので、異常気象を体感していると、市として重要性を認識していると、SDGs 未来課の小川課長が、述べていると。で、それで先ほど出た、その再生エネルギー 100% を目指す取り組みを推進する、CO2 削減に向けた意欲的な行動目標を盛り込んでおりますということになっております。で、まあ、福山先生がさっき素晴らしいとおっしゃっていただきましたけども、まあ、環境っていうのはどうしても日本の中では少し置き去りになっているところですね。まあ、京都宣言とかいろいろあり、日本では主人公になることあるんですけども、積極的に進んでるかっていうとなかなかっていうところですね。
やっぱさっきの水素にしても、これにしても、はい、島はね、すごいいいと思うんですよ。で、島って電源が繋がってないから、100% かどうかを分かりやすいんですよ。
なるほど、なるほど。
カバーできるから。だから、イギリスにワイト島っていう島あるんですけど、そこ 120% 以上の電力供給をしてるから、やっぱりそういう面では、面白いと思いますけどね。100% 地元エネルギーです、自然エネルギーですだったら、やっぱり世界から注目を浴びると思うから。
はい。 で、これをやっぱ今回、この気候非常事態宣言を立ち上げ、宣言したということ自体ですね、うんうん、結構日本中で話題になってて。そうそうそう、
世界中で話題になって
る。そうですね。うん、これ実を言うと、まあ、エゴサーチ、息でいつもするわけですよ。うんうん、最近ちょっと、なんか、ろくでもない内容ばっかりでしたけども、この。
息で喋って、こればっかり上がって
る、ね。そうですね。はい。なので。
いろんなところで、ね、はい、新聞とかね、出てますもんね。
はい。
やっぱ一番にやらないとダメなんですよ。
そうですね。
二、うん、番じゃダメなんですよ。
はい。あえて蓮舫さんじゃなくて、生きの暮らしぞと言っておきました。はい。というところでですね、うん、この気候非常事態宣言、まあ宣言するだけじゃですね、
終わっちゃ
当然いけませんので、
う
ん、先ほど
から、ね、
はい、出てきました。
これやっぱ住民も協力して、
そうですね。
協力して、はい、実現へ向けて動かないといけないですね。はい、
宣言も一番、そして再生エネルギー 100%
とか
も一番、
ね、そういうことです。
そこを目指して、
そうです、
はい、
そうです。
息は、どんどん突き進んでいけたらなと、はい、はい、思っておりますというところで、じゃあニュースの方終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。